TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェイスです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェイスと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を向かうが向かうが向こうが、この間食べたご飯にムカゴが入ってたんですよ。
あら素敵、
季節を目指していく、そんなトークプログラムとなっております。あのさ、
はい、今日二人とも花柄のワンピース。
そうなの。ミカちゃんはなんかプリーツプリーツみたいな、こう、なんていうの、そのプリーツが入ってる全体に、はい、私のはユニクロの普通の黒いワンピースなんだけど、二人ともちょっとね、あ、なんか最近さ、この間もわざと洋服合わせてくるのやめようって言って、来たら二人とも白いトップス、下が黒で、なんかもうあのパーティーでお酒配る人みたいになってるね。
あの老夫婦みたいなもんですよ、
う
ん、似てきちゃうのかな。同じもの買ってくるみたいな、トマトとトマト買ってくるみたいな、
うん、あるね、
現象あるじゃないですか。
でさ、今さ5時半なわけ、42分だけど、正確には火曜日のいつも収録してるから、外見て真っ暗
真っ暗ですね。そうですね、
お先真っ暗。
お先真っ暗。もう私たちはどうしたらいいか分かりません。
なんかさ、やっぱ早くなったよね、日が落ちるのが。
早くなりました、寒いですし。で、
日が落ちるのが早くなって寒くなりましたねっていう話をするようになるぞ思ってなかったけど、ちょっとさ、で今スタッフがさ、今日さ、私が来週夏休みだから日本撮りなわけ。
今日日本撮りです。
そう、日本撮りなので、お前ら働けっていうことで甘いもの買ってきてくれたから。
はい、一口。
私はコーヒー牛乳じゃないの、コーヒーゼリー、ね、このコーヒーゼリー美味しい。
中山ちゃんありがとう。これはね、私はね、抹茶のシュクッキーシューっていう、うん、
すごいよね、
すごい爆弾おにぎりみたいな。
そう、本当そう、爆弾おにぎりみたいな、大きい、で緑色だからすごいスライムみたいなんだけど、味はすごい美味しそう。
美味しいですよ、いただきました。
なんかさ、あれだよね、糖分をドーンって入れてバーンってぶち上げるみたいなことをしないと、毎日が続かなく続かなくなってきて、 あなたもさ私もさ、
はい、
あの疲れているじゃないですか。どうしてます？
私ね、あのね、あの、あなたには言ったんですけどね、うん、最近ね、最近っていうか、うん、あの、三浦淳さんが。
なんか一緒に来たじゃん。
はい。三浦淳さんと、ちょっとあの、番組をさせていただきまして、うん、三浦淳さんいいなって思って。
で、立ち話みたいなの始まった。もうちょっと行こう。もうちょっと行こう。三浦淳さんいいなはみんながね、もう30年ぐらい言ってる。
今日朝までこのレノボを使ってですね、うん、三浦淳さんのコラボを楽しんでました。コラージュを、三浦淳さんを全部貼り付けるコラージュを、
どこに
レノボを使ってやってました、うん、レノボヨガを使って。
あの、そういうタイアップは多分依頼されてないと思うんだよね。
だから、うん、私これ絶対使い方間違えてるなって思いながら、うん、スクショして貼り付けて、スクショして貼り付けて、
どこに貼り付けるの？
で、あの、1枚の画像にして、うん、だからあなたが1年前に、うん、あの、推しの写真をコラージュして分類してたじゃないですか。そういうことを、あの、三浦淳さんでずっとやってて、ちょっとあの、キモくなってます、今。
ね。ね、何、好きな気持ちがそうなってんの、何なの。
あのですね、三浦淳さんって好きって言っちゃいけない人だったんですよ。
あ、その理由は、
三浦淳さんっていうのはやっぱりアイコンなので、うん、それを好きって言っちゃうことで自分のなんかかさを増そうとしてるのに使ってるんじゃないかなって、私は薄く薄めを開けて警戒してたんです。例えば仏像とか、
うん、
例えば何とかとか、うん、それ三浦淳さんを好きだっていう、
三浦淳さんが好きだっていうことで自分につく何かしらの角度っていうものに対して敏感だったわけね。
そうです、そうです。だからそれはやっちゃいけないと思ってたので、うんうん、あえて言わなかったんですけど、まあこの度もう言っていこうかなと思って。
でなんでだよ。ね、全部さ、まっすぐこうさ、あの、地球のコアに向かってグーンっていくんだけどさ、大事なところでヒュヒュって。
だってコア外してんだもん。コア外してんだもん。
なんでそう思ったの、いつ思ったのっていう話が聞きたいの。
あの、あなた好きなものありますか？なんか好きなんだけど言えないものってあるじゃないですか。
言えない理由は何ですか、その場合。
言えない理由は、やっぱり、好きなものを共有できる時って誰かと共有できるって本当に好きなんですよ、うん、本当に好きだし共有したいし、うん、けど多分相手がこっちに好きなものに対しての若干の邪心があったり、うん、好きプラス 何か見返りを求めてたりする場合は、うん、その人の場所も置かせないし、うん、ちゃんとこうなんか距離感を保たなきゃいけないわけじゃないですか。
回りくどくてね回りくどくて言いたいことが分かるようで分かんないやお前と一緒にすんなってこと？
だから
私の好きをお前と一緒にすんなってことね。
違う、そういうことで三浦淳さん好きなんだねっていう、うん、
人と一緒にされたくないんだよ。
ほら、なんか自分のテリトリーみたいな、うんうん、所轄みたいなものがあるでしょ、うんうんうんうん、その人の、うんうんうん、でそれが何の邪心もなければ、うん、どんどん私も好き、私もそれ欲しいって入っていけるんだけど、はい、若干の相手に邪心を感じた時に、うんうん、やっぱこう近寄らないじゃないですか。
はいはい。つまり言葉を選ばずに言うならば、三浦淳さんというのはそういう邪心を持って好きって言ってるであろう人を引き寄せるような魅力もお持ちの方だってこと
です。そうです。ちょっとやっぱこうサブカル通みたいな、うん、そこでかさ増し、うん、ニッチなところに私は人とは違うところに興味があるんですよっていうところに、うん、
ポジショントークに使われがちってことだね。
そうですそうです、うん、自分のこうキャラクターをボンと出すのにすごく的確っていうか分かりやすいじゃないですか、うんうん、だからまあそれを難しいですねこれはね、やっぱり
っていうかね、先にお伝えしてもいいかな。1990何年の話してんだよ。三浦淳さんのが好きって言ったらその世間に対してアピールされるであろう角度っていう話で90年代で、今2020ドメジャーでしょ。
いやもうだから今ドメジャー、うん、今ドメジャーなんだけど、うん、今もやっぱりその時代からのずっと流れはあるから、あの人は。
若干そういう人がまだいるのね。なんで今右から左にめっちゃ横にして聞いた。なんで今ホライゾンタルなこう水平の線ビャーって聞いたね。ね、ホライゾン。
なので、
水平じゃん。うん。
なので私は、まあ、ここ1、2ヶ月は言っていこうと思ってる。三浦淳さんが好きだなっていう話を。う
ん、そんなに清水の舞台から飛び降りるような思いをしないと、言いづらいことなんだ。
何でしょうか、人のものに手出ししないっていうことじゃないですか、うん、はい、三浦淳担当みたいなのがやっぱりいるわけじゃないです
か。淳担がいるの？
淳担
本当に
淳担いますよ。こと、まあ、こういうお仕事してるとこの人が好きな何々ってあると、やっぱそこにはなかなか寄せていけないですよね。
三浦淳さんが好きっていうことで誰かと仲良くなりたくないってこと？
三浦淳さんが好きっていうことで仲良くなれるのが一番いいんですけど、それは何の利害関係もないから、うん、好き同士だから、うん、
また水平の線をさっきは左から右にバッて水平の線を引いてる、今は真ん中から左右にバッて。
でもやっぱりそこに若干の相手も私も何かの邪心が乗ってたり、うん、何か三浦淳さん以外に何か自分にプラスになるものを感じてる場合はやっぱりこうなんでしょうね、うん、ぐっと分かち合えないんです、うんうん、じゃないんですか。
岡サーファーみたいなことが嫌だってこと？岡三浦淳がいるってこと？
どういうこと？
でサーファーだっていうことによって今分かりやすく80年代の例えにしてあげたんだけど、岡サーファーっていうのはさ、サーフィンやってない、サーフィンが好きなわけでもないのに、うん、サーフィンやってる風の体でいてこうモテようとしたりとか、うんうん、こうサーファーとしての自分っていうのを演出しようとしてっていう、うんことなわけじゃない。
多分本当に三浦淳さんを好きだったり、うん、仏像を好きだったり、うん、何々が好きだったりっていうことはあるかと思います。
それサーファーってことでしょ。
そうです。
だけど三浦淳さんを好きだっていうことで何らかのこうポジションというか自分の見え方だったりとかそういうものをちらっと横島に出たさしくの嫌なんでしょ。ってことは岡三浦淳じゃん。
ああ。
岡淳ってことでしょ、短くすると。岡淳がいるってことでしょ。
そうですね、
岡淳と一緒にしないでってことでしょ。
岡淳かそうじゃないかっていうのはあるかと思います。
あるよね。そうだよね、
はい、うん。だって純粋に好きだったら、いろんな人と喜びを分かち合えるはずだから、うんうんうんうん、それをやっぱり私も引いてしまってるし、引かれてしまってるしっていう、ね、うん、対象であるわけです。
そこに巻き込む、岡淳闘争に巻き込まれたくなかったから言ってこなかったけど、
はいはいはい。
どうしてそこに、
あいつ言っちゃったなって、三浦淳好きだって言っちゃったなっていう。って言われたくなかったんです。うんうん、はい、
でも、はい、今回は何で言おうとしたの？
あ、本人に会いました。
お会いしてそれで行っていこうと思ったの？
はい、そうですね。もうくだらないことにこだわってるのはやめようって、うん、好きなものは好きって言っていこうって、うん、お前 三浦純好きだって言い始めたなって言われてもいいやって思ったんです。
後ろ指されてもいいやと思ったの。
思ったんです。
おかじゅんと思われてもいいやと思ったの。
いいやと思ったんです。
ってことはそれが素敵だったってことだね。
素敵でした。う
ん、
はい。
どんなとこが素敵だったんですか。
あの何にも言ってないようで何か言ってるところですか。
私たちの逆じゃん。私たちの逆じゃん。何か言ってるようで何にも言ってないって私たちの逆じゃん。
あの技はねすごいと思いました。何にも言ってないんですよ、うん、くだらないことは延々と喋ってるんですけど、うん、言ってるんですよちゃんと。
私たちの逆だよね。
すごい。
私たち逆でもない。私たちは何にも言ってないよりやっぱり何もやってないって。裏切りがないんだよ私たちに。
そうですよ。
そう裏切りがない。
あのね三浦純さんは私たちより前にとっくの昔にヒアシンス育ててるんですよ。
あら、ま、
ブームで。
ブームで。
そう。
どんなブームだったのそれは。
ちょっとわかんない。多
分なんか浅い浅い。おかじゅん、おかじゅん、
おかじゅんたるゆえん。
おかじゅんすぎる。
おかじゅんたるゆえんだねこれ。
後ろ指刺されても
ゆえんだね。
本当だよ。多分なんだ、最初ことごとく
シンスを集めてる時じゃないですか。シンスっていう何々からっていうのを集めてて、あの三浦さん初でブームになったじゃないですか、うんうんうん。その時にヒアシンスを育ててらっしゃいました。
私たちでもほらスンスだからさ。
そうだ、もうちょっと違う。
球根買わないと。
そうでした。
そろそろ冷蔵庫に入れて冷やさないと。今回さ、絶対私たちの勘違いであることは 100% 間違いないんだけど、いろんなところがヒアシンス去年よりある気がするっていうさ報告が結構来てるじゃん、ね、SNS とか、うん、はい、メールとかで。この感じがいいよね。
いいですね。
多分100店舗のうち1店舗ぐらいは本当にちょっと増やしてるとか、去年意外と出たからとかあるかもしれないけど、勘違いしてこう。これは、う
ん、私たち、
そう、陣痛年痛で
ご紹介と、うん、私たちがちょっと騒いじゃったから世の中の動きがスンスン、
ゴジョミナティとして、そう、イルミナティならゴジョミナティです。私たちもゴジョミナティとして
なってるってことですね、
うん、そうだよね、
はい。
これからはもう全部世界をおばさんが動かしていくから。
いやでも本当そうですね。そうしましょうよ。
そうしましょうよ、うん、でも私たち誰もね、めんどくさくて動かさないって可能性ありますよ。多分ね、何がって野心が足りない。
野心が足りない。野心ね。野心はどっかにありましたか最近。
野心はないですね。やっぱ野心が、なんだろう、野心って結局理由があんまりないんですよ。
うん、
理由がないものが野心だなと思ってて、
うん、
で野心に理由なしってなると理屈っぽい人はやっぱ野心持てないんですよね。
うーん、
例えば有名になりたいとか、うん、一番になりたいとか、うん、もっと出たいとか、うん、もっとこうなりたいっていうのが野心じゃないですか、
うん、
でもそこに理由がないわけですよ多分。
うんうんうんうん、
まあ、その持って帰れよ骨だけはで、この会社を辞めて外に出たっていうことは、
うん、
ナレーションをやったり、
うん、
もっと新しいことをチャレンジしてみたいっていう気持ちがあるじゃないですか、
はい、
でそれは小さな野心、ヒアシンスの球根ぐらいの小さな野心で、はい、そこから花を咲かせるっていうぐらいは私たちできると思うんですけど、うんうん、なんかもっとみたいな、
うん、他を蹴飛ばしてとかね。
そうそうそうそうそうそう、そういうのがないから、ね
うん、
ぼんやりした世界になると思うけど、おばさんが仕切る世界は、
自分の範囲内でってことですから。そう、ぼんや
りと小さな成功みたいになっていくと思う。
あ、人を傷つけないってことですかね、
まあ、生きてるだけで人を傷つけちゃいますからやっぱり、うん、ね、うん、その反省しながらですけど、
うん、
今日はですね、たくさんいっぱいメールがもらってまして、
はい、
ちょっとね T シャツですよ。
あー、はい、
どこで目撃したかっていう話、いろいろあったじゃない、パリで着てる人もいたじゃない。
大川さん T シャツ、はい、そう、あと、ありがとうございます。
あの山の山頂で標高の高いとこって来たんだけど、いろいろと来たんですよ、
はい、
で私ガーファがどうのって話した
あら
じゃない。
ああ、
メールが来たんだ、
はい、
スーサー美香さん、おはこんばんちは。徳川埋蔵金の眠る赤城山のふもとでいつも楽しく番組を聞いております。39歳おばさんネームオージーと申します、
はい、
前回10月14日配信の回でパリでのご助会 T シャツ着用報告のお話を聞き、あ、これは私もメールしようかなと思いながら聞き詰めていくと、 スーさんやミカさんの次就職するのはどんな会社がいいとの話題で、スーさんから Google や GAFA、 Google、Apple、Facebook、Amazon の言葉が出て、これはと思い初めてメールを送りました、
うん、
結論から申しますと、去る9月20日、
はい、
アメリカカリフォルニア州シリコンバレーにある Google の本社にオーバーザさん T シャツを着て訪問してまいりました。ついにガーファに我々が進出です。本当に今ここに あるんですけど、グーグルって書いてある壁にオーバーザさんっていうカタカナの T シャツを着たですね、オージーさんが写ってるんですけど、
はいはい、
経緯をお話ししますと、私のいとこは現在アメリカカリフォルニアに行って仕事をしているんですが、そこでパートナーに出会い先日現地で出産しました。いとこの姉が短期間産後のヘルプに行くことになったんですが、一人で行くのは不安とのことで私もついていくことに。育児中のいとこは産後も順調で、赤ちゃんと私たちを連れてシリコンバレーの様々な有名なスポットに連れて行ってくれました。そしてなんと、いとこのお知り合いの Google 社員さんの計らいで、今年完成したばかりの Google 新本社へ、恐れ多くもゲストとして入れてくださり、見学させていただけることになりました。何を着ていこうかなと迷いましたが、前日悩み抜いた結果、これしかないと思い、日本から持っていった大場田さんのカタカナ T シャツ黒を着用して当日向かいました。抜けるような真っ青な空の下、隣は NASA の研究所、近づいていくだけで息を呑むようなデザインの新本社社屋。さすが世界的企業の本社。厳重に身分証明書などのチェックを終え、いざ内部で見学をさせていただきました。高い天井に大きなカラフルなモニュメントがあったり、いろいろなテーマごとにインテリアが異なるミーティングスペース、たくさんのソファーやフリースナックやドリンクの置かれたマイクロキッチンと呼ばれる場所など、社員が働きやすいクリエイティブな空間が広がっていました。この貴重な機会を与えてくださったいとこのお知り合いは日系の方で、とても穏やかな方なのですが、終始私の T シャツをチラチラご覧になり、何か言いたそうな、そんな感じでした。もしかしてご助会員とドキドキしていましたが、最後まで T シャツについてのツッコミは入らずでした。 Google を後にして、今度は友人の働く Apple 本社に向かいました。効率がいい、ガッまで行ったよ、ガーファのガッまで。時間の兼ね合いもあり、社員さんたちの勤務スペースに入れませんでしたが、本社のビジターセンターとカフェにはお邪魔し、展望デッキからリングと呼ばれる円形の宇宙的な本社建物を見ることができました。
はい。
Amazon と Facebook ですが、本社訪問は叶いませんでした。
うんうん、
いとこのパートナーが Amazon 本社勤務、そして在米中のいとこの家に遊びに来たパートナーの昔の同僚が転職し、今は Facebook で働いているとのことで、とりあえず GAFA 全ての本社の方々にオーバーザさん T シャツを見ていただいて日本に帰って、
ありがたい。
ガーファ制覇ですわ。
ありがとうございます。
すごいね。こんな、てかシリコンバレーってやっぱそうなんだね。
すごいね。
すげえ。で、インフレと円安で本当に物価の高さに面食らったスタートでしたが、大場さん T シャツを一生に一度行けるか行けないかの貴重な企業の本社に着ていくことができ、大変思い出深いアメリカ滞在となりました。ちなみに帰国日も大場さん T シャツを着ていたのですが、空港での出国の手荷物検査でなぜか危険なものを持っていると思われたのか、離陸ギリギリまで検査スペースから解放されず、飛行機のドアが閉まる最後の最後に搭乗したため、私を待って機体のドアを閉めてもらうという大変気まずい出発になり、11時間眠れず、背もたれも1ミリも倒さず、成田まで機内で過ごしたのも今いい思い出です、
うん、
もし大場さん T シャツ目撃着用報告世界マップがございましたら、カリフォルニアシリコンバレーにチェックを入れていただいたら幸いです。長々と失礼しました。一気に寒い日が増えてまいりました。スーさん、ミカさん、ご助会員の皆様、どうぞご自愛ください。 OG と書いてあります。そう、あれ作ろうって言ってたんでね、こう世界地図でさ、こうどこで見たっていうの、
はいはいはいはい、
すごい。だって Google、Apple まで行ったわけでしょ、はい、Amazon と Facebook の人たちに見てもらったっていうだけで、はい、見てもらったってやつは青いのにしよう。ピンの色は青にしよう。
いいですね。
そう、いや、シリコンバレーってでもすごいね。噂には聞いてたけど、本当にシリコンバレーなんだね。
うん、
だってそんなさ、どこって言ったら、アマゾンって言って、今、でもこの間転職して Facebook とか、
うんうん、
ガーファの中でグループだね。
ですね、そうなんですね。うん、
すごいわ。
うらやましいね。
ね。なんかないの？
え？
TBS からどっかで。
日テレ行くとかそういうことですか。まだ、まだ難
しい。テレビ界のガーファみたいな。
まだ難しいんじゃないですかね、それは。
う
ん、
もう一個ありますよ。見たいっていう人。
はい。
スエさん、ミカさん、そしてご助会員の皆さん、おはこんばんちは。スウェーデンのノールショーピングという街に住むおばさんネームコットンパックデフォルトダント48歳です。いろいろな話題が出るたびにメール送ろうかなと思っては日々の家事や育児に追われ、次の週には何の話題だったっけと、これが物忘れでしょうね。本当そうです。しかし先週の配信を聞いて私の番が来たと思い初めてメールします。忘れなかった自分を褒めてあげたい。
うん、
日本に住む友人から誕生日プレゼントに送ってもらった大畑さんのカタカナトレーナー、スウェーデンで着用しております。すごいよ、スウェーデン来たよ。半年前にこの街に引っ越してきましたが、まだ日本人には出会っていません。望んでスウェーデンに移住したとはいえ、やはり母国語で大人とたわいのない会話をしたいという欲望は消えず、街でアジア系の方を見てもどこの国から来たか判断できず、またアジア圏からの養子も多く暮らすスウェーデンでは、外見からどこから来たの、私はスウェーデン人ですという会話もしばしば、
うん、
失礼に当たる可能性もあるため、日本人っぽいなと思っても聞くのをためらうことも。このトレーナーを着てれば日本人ですかなんて声をかけられるかもと思って歩き回っていますが、未だに声はかけられません。もしくはもし日本人と、すれ違ったとしても、カタカナが入ったトレーナーを着ている人は日本人に見られないのかも。逆にね、もうすぐ3歳になる娘を連れてよく利用する開放幼稚園で、スウェーデン人のパパさんママさんに、なんて書いてあるのと何度か聞かれました。日本のポッドキャスト番組のオリジナルトレーナーで、番組名オーバーザさんの発音を日本のアルファベット、カタカナで書いてあるの。オーバーザさんって何度も早く言ってみて、そうするとだんだんおばさんって聞こえるようになるでしょ、
うん、
日本語でおばさんはスウェーデン語のおばさんの意味で、私みたいなおばさんが来てると面白いでしょ。番組も中年の悲哀を話すことが多くて、点点点、年齢なんてただの数字差を地で行くスウェーデン人に説明すると大体ポカーンとされます。日本語があまり話せないスウェーデン人夫にも最初ポカーンとされましたか。あ、おばあさんって言葉なら聞いたことがあると言われたので、強く否定しておきました。できるだけ日本語で育てようとしている娘はさすがに飲み込みが早く、私がトレーナーを着ているとおばさんおばさんと嬉しそうに指差します。私を指差しているのかトレーナーを指差しているのかは微妙です。イベントも配信で拝見しました。娘はチャチャチャの音楽が気に入ったらしく、何度も繰り返しさせられます。配信期限は明日までですが、まだ投資では1回しか見てないのに、オーバーメイツの方々のダンサーもう10回以上拝見しました。足まっすぐ上がってんな、見れば見るほど素晴らしいオープニングです。話は変わりますが、夫に軽くスウェーデンにもボーイスカートとかガールスカートとかあるのと聞いてみました。すると、はい、ボーイスカートもガールスカートもないよ、あるのはスカウトだけ。さすがジェンダーイコールですよと半笑いで笑われました。まだ男女で分けてんの、遅れてるとでも言いたげに、うん、男女平等が普通のスウェーデン、男女の差というか区別もありません。運が良ければ王様に会えるよとのこと。運が良ければって、夫が知らないだけで大会とかあるんじゃないの。ただこう重んじて他人と比べないスウェーデン、運が良ければもうあながち間違いではないのかもしれません。まだ書きたいことがたくさんある気がするのですが、これもレイのせいなんでしょうか。何だったかなー。スウェーデンでは落ち葉が散り始め、冬の入り口が訪れています。どんどん日が短くなり気がめいりそうですが、ビタミン D の錠剤をともにこの冬も乗り切る所存です。日本でも急に寒くなったとのこと、季節の変わり目、皆さんご自愛ください。ありがとうございます。
ありがとうございます、スウェーデン。
これさ、
ええ、
コットンパックデフォルトタントさんってことは、コットンパックを常にしてるタントっていうのは、ほら、おばさんってさっきスウェーデン語で言ってたから、
ええ、
してるってことなのか。48歳で、3歳の娘さんってことは45歳の時に、うんうん、ただ、うんうん、お産みになったかどうかとかっていうことも、う
ん、分かんない、
分からないわけですよ、ね、うん、あのスウェーデン的に考えて、うん、私たちもそういうのこう言っちゃいがちだけど、うん、いくつの時のお子さんとか言っちゃいそうだけど、うん、分からないですかね、うん、そういうことはね、はい、
そうですそうです。そう、
ただ家族であるっていうことで、スカウトしかないんだって。
素晴らしいじゃないですか。もう小さい時からそうやってね、
そう
分かってるんですもん。
でもおばさんっていうタグがついたところだからこその面白さみたいなのも身内ではあるんだけどね、
う
ん、
内
側ではね、はい、ありがとうございます。
ガーファ、ガーファ、それからスウェーデンと来て、
とりあえず今のところ来たのが、パリ、
はい、
あと山頂、何らかの山頂、スウェーデン、
スウェーデン、
うん、遠いとこね、
はい、
はい、
そして東方芸能からも来ました。
東方芸能？
東京の
東、でも待って待って、スウェーデン、パリ、東方芸能、うん、はい。
東方芸能皆様ご存知ですか？沢口靖子さんとかね。
そう、私が知る限りそれは女優さんが所属する、は
い、山頂です。頂きです。
まあ、確かに頂きではあります。
頂きの一つです。
芸能事務関係の
3000メートル級です。水野真紀と申します。
嘘だろ。 嘘でしょ。ダメだよそれ、騙されちゃう。情報芸能の水野真紀と申しますは、携帯のショートメールで来る、こんにちは、タクヤです。
今悩みがあります。聞いてくれないかな。
うん。タクヤです。静かの件で相談があってっていう、あれと近いでしょ。完全にそれで返事すると、振り込め詐欺が来たの？
水野真紀と申します。スーサミカさん、おはこんばんちは。同い年のママ友に勧められ、エピソード0から聴取開始、ようやく71までたどり着きました。これ、これ合ってます？これ大丈夫ですか？これ合ってます。東方芸能です。あまりの面白さに、同世代仲間に勧めまくっております。家事を行いながら、イヤホンで聞くのが私流。4年前のクワトロスタンディングライブでは、うちのカルロスがお世話になり、ありがとうございます。
うちのカルロス誰？多分それカルロストシキ&オメガトライブのカルロストシキさんと思うけど、うちのカルロス何、
ね、大好きなんですもんね、水野真紀さんね。
あ、それニュースで、ニュースとかなんかで見たことある。
あら。
ってことは本物？
わかんないよ。
わざと、なりすまし、ね、
わざと挟んでるかもしれないです。
あり得る。うん。
あの日私は整理番号18という奇跡的な数字を手に入れました。しかしカルロス・トシキの沼に落ちるまでライブというものにはほとんど行ったことがなく、不慣れな私、グッズを買っている間にどんどん前方席が埋まる悲しい展開、うん、後日スーさんや業界の方がクワトロライブに参戦されたことを知り、嬉しくてこの度メールさせていただいた次第です、あなたクワトロライブ行かれましたよね。
行った、うん、
コロナに阻まれた来日ライブが3年ぶりに10月17日のビルボード横浜を皮切りに始まりました。
来てる来てる、昨日コットンクラブとかやってたんじゃないかな。
80年代シティポップの流行りの影響か、前回に比べ公演数も増えました、はい、もちろん初日初回に駆けつけ、ツアーグッズであるニンニク棒を振りまくりました。
ちょっと待って、今私はツイッターでさ、ニンニク棒です、はい、ツイッターでさ、はい、今すっごいマジ毛穴ブワッて開いたんだけど、ツイッターでカルロス・トシキさんフォローしてるの私、今一番上にあったツイート見たらさ、
本当だ、お花が。
水野真紀さんのでっかいスタンドバルの横で、カルロス・トシキさんが、グーっていう、こう、拳を、1000% の拳を出してるけど、すげえ。え、待って、水野真紀さんが、
水野真紀さん
が、オーバーズさんを聞いてくださってて、はい、メールをくださって、はい、カルロス・トシキさん、
のライブにも行かれてる。
行ったっていう話をして
る、うん。一度音楽界から身を引き、母国ブラジルに帰国したカルロス。自立の道を模索し、今やニンニクのスペシャリストに。そうだね。仕事、4人の子供の子育てに忙殺される彼にとって、うん、音楽は趣味、声量は落ち、歌詞も間違えるけれど、アラフィフ、アラフォーとなった我々ファンは、どんなカルロスでも受け入れ、ライブは見守る母性を支え合いで溢れております。
あ、そう。
1986年カルロスが鮮烈なデビューを飾った時、日系ブラジル人がどういう存在なのか高校2年生だった私は知ろうとも知りませんでした。5年前カルロス沼に再度ハマり、カルロスを応援することは地球の裏側ブラジルに渡り、辛酸をなめた彼らを供養することにつながると考えるようにもなりました。推しの中に多くの学び、共感があることに気づき、
分かる、
人生が豊かになったように感じております、うん、これからもお二人のセンスとユーモアいっぱいの切れ味鋭いやりとり、そしてご助会の皆様からのお手紙を楽しみにしております。長文失礼いたしました。朝晩冷えてまいりました。くれぐれもご自愛くださいませ。東方芸能水野真紀。
すごい
すごい、ありがとうございます。
すごい、ご助会員に東方芸能水野真紀さんがいらっしゃることが分かったの、
はい、これでもう芸能界もバッチリです。
あとさ、今さカルロス・トシキのさ、はい、ツイッターをずっと見てたわけ、したらさ、また違う花も出してるよ、水野真紀さん。見てスタンド花ドーン、
でもね、めっ
ちゃ気持ち分かる、私もスタンド花出してるから。
あんた出してるよね、あんたよく出してるよね。
私もドーンって出すのすっごい楽しいのよ、応援の証としてのスタンド花ドーン。
あの一応スタッフが本当に失礼ですけれども、ご本人ですかという、
そうだよね、そうだよね、ご本人、確認をしたのね、はい、
しました。 それでメール使っていいですかという
ご本人ならね、読んでもいいですかって、ね、
このスタッフ中野はもう小さい頃にお母様と一緒に水野真紀さん のサスペンスドラマを見てたっていう、その水野さんとこんな風にメールをするするボクちん頑張ったなっていうことでしたけれども、ねうんうん、中野様水野真紀です。来ないよなかなか。
ないよこれ絶対。普通これ振り込め詐欺だよ、うん。
こんにちは、ご連絡ありがとうございました。どうぞどうぞお使いくださいませ。ご返信いただけるとは。スーさん美香さんがクスッと笑ってくださればと。読み返しますとなかなかはしゃいだメールで申し訳ありません。カルロスライブのお客様の件、アラフィフアラフォー改めアラフィフアラカンでございました。お手数おかけしますが訂正よろしくお願いいたしますということでございます。
いい人で、カルロス俊樹さんはですね、今回3年ぶりの来日ツアーだったんだけど、10月17日が神奈川のビルボードで横浜、はい、で19日が大阪のビルボードライブで、10月23、24、26、27が7が東京のコットンクラブだから、これが配信される前日まで、
ああ
てんてんてんてん、う
ーパパさん、
そうそうそう
ということですね。
そうです、
パセン
パレイコーも
1000% ですよ。
すごい。
すーちゃん。
すごい ね。私たちが多分、その、前半、その、オーバーゼンの前半のところで、カルロスさんのライブの話とかしてんのよね、多分ね。
うん、そうそうそう。生活を踊るの時に、
生活を踊るの
私たちすごいブームになって、うんうん、ほら、ね、歌カラオケでもやったじゃないですか。
そうそうそう、ずっとやってた
んです。カルロスさんがね、いいっていう話を。してましたので、
今回久しぶりに来てっていうことで、でもその推しからの学び、
はい、
そして推しに何回もスタンド花を出したくなる気持ち、
はいはい、
そして推しのことを話してくれた人に推しの話をしたくなる気持ち、
はい、
全部わかります。
ああ、わかりますね。
わかります、
はい。
水野さんはカルロス俊樹さんを好きっていうことを言う気持ちに何も横島のものがないんですよ。
そうなんです。だから私もそこに行きたいんです。
岡潤だからね。
そうなんです。まだ岡潤なんです。
岡俊樹はいないってことです。
そういうこと
です。オカルロスとも言いますよ。
水野真紀さんの中にオカルロスはいないってことです。
カルロス俊樹はカルロス俊樹。全部わかる。で、推し活をしてる人は多分、めちゃわかると思う、はい。その気持ちが。
はい。わ、はい、かります。
わ、素晴らしいね。
素晴らしいですね。
ほんと素晴らしいね。
はい。本心で、だから本当に心から好きってことですもんね。そうすると推し同士ファン同士が集まっても何のこうね、
そうなの、みんなで盛り上げていこう、楽しんでいこうっていう、
そうそうそうそう、みんなで、そうです、
うううちゃちゃちゃちゃらんちゃちゃ、
あーすごくわかります。はい、
微笑みだけで海辺のビラを夏に変えていく女にならなきゃいけない。
そうそうです、
そうじゃん。今私たち 10% よ。
はい。
わしな 10% よ。本当にマジで。ねえ。君は 1000%、わしら 10%。どうするこれ。あと90どうやって盛り上げていく
?90 でもないですね。1000% です
か。990やった。ちょっと途方もないわ、それ。990やったわ。
そうでした。うん、
頑張っていこう。
頑張ります。
うん、
私も誰かに花を出せる。ような推し活がしたいです。
あのね、花って多分ね、出される夜に出されることも嬉しいよ。出されたこと多分私たちはさ、
出す方が嬉しいんでしょ。
出したいのよ、分かるよ、花って出したいの。
私も誰かに出したい花を、
花の子ルンルンとして花をドーンと出してきたわけ。
今日はくしくも花柄のワンピースだから花を送りたい。 1000% の気持ちで誰かに、
まだわしラテンパーセンだからね。本当に
そうですね、
頑張っていこうよ、はい、で水野真紀さんありがとうございました。
ありがとうございます。
まさか聞いていただいてるとは本当に。
あのほら2000年問題があったじゃないですか。
ああ、そうそうそう、みんなであの2000年問題を回避した。あれですよ、アルマゲドンでいうとこの、あの
俺が回避した
っていう、そう、隕石に向かってこう突っ込んでてくれ、トウルコーザーアイズの人たち。てってれん。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、耳なし芳一と申します。通勤電車のともに毎日拝聴しております。1999年、当時私が勤めていたのは、コンピューター会社。
あら。
IT 企業という聞こえの良い言葉はまだなく、コンピューターオタクたちがわんさかいる会社でした。すべてのプログラムの日付、YYMMDD、これつまり、イヤー、マンス、デイね。
うん。
を、YYYY、 MMDD、つまり1900を飛ばして今までだったら93とか47とか99までいけたんだけど、2000になることによって頭が20になって00じゃダメになっちゃうわけですよ。分かってますか？今完全にもう分かってない人の顔、コント分かってない人みたいな顔してますけど大丈夫ですか？YYYYMMDD に変えていく作業と正しく動くかの検証。コンピューターオタクたちは気の遠くなるような地道な作業を終電ギリギリまでの残業と土日出勤でこなしていました。私は別部署にいたのでその作業には携わっていませんが、社内結婚した夫、コンピューターオタクの一員が日々激務をこなしていました。1999年12月31日事務職や営業役員も全員出社。大晦日よ。大晦日の夕食は会社で用意するとのことで、お弁当でも出るのかなと思ったら、なんと太っ腹の社長が寿司職人を呼んでいました、うん、コンピューターオタクたちは作業の合間に寿司を食べ、作業に関係のない私は握りたての寿司をたらふく食べました。その後技術職以外は帰宅。夫はトラブルに備えて泊まり込み、帰ってきたのは翌日の夜だったが、今思い出すとあれは祭りでした。だからやっぱこうやってアルマゲドンを回避してくれた人たちがいたのよ。よく言うじゃないですか。
あなたが、ね、何もなかったってね言いますけども、
あなたがよく言うじゃないですか、うちの大部金は臭かった試しがないよって旦那が言った時に、誰が洗っとると思ってんじゃん、うちの廊下にはゴミが落ちてないね、誰が拾ってると、廊下ってのは自然に綺麗になるわけじゃないんだ、大部金誰が煮沸してると思ってんじゃん、
落ちるんじゃっていうね、
そういうこと。私たちのその小さな2000年問題のことじゃないですか。
そうですね。そうですね。誰かがやってる。
そう。
誰かがやってる見えないところで。
そう。
っていうのはよくあります。
2000年問題こそがそうだったんですよ。
そうですね。
だから大したことなかったねなんて言っちゃいけないんです。
2022年ですけど、2000年問題はまだたくさんあると思いますよ。
う
ん、
全くの迷惑だけど、当時2000年問題で頑張ってくれた人たちに、2人で抱きついて、こう、ほっぺにチューをしたいけど、迷惑ハラスメント。スーパーハラスメント。まだ22年前の私たちだったら、まだある
のよ。いや。
ハラスメント。迷
惑。スーさん、ミカさん、ご助会の皆様、コンピューター対応した2000年問題のものです
2000年問題のものから来た。
私も大晦日から三が日出勤しましたよなんて一人でニヤニヤ聞いていたら、スーさんの口から何も起こらなかったというより、それを回避するため努力された人がいるんだよというありがたいお言葉、1999年にとある IT 企業に入社したばかりで、私が2000年問題を回避したなんておこがましくてとても言えませんが、話のネタになればと思いメールを今回いたしました、法人のシステム保守を担当する部署に配属された私は、今となっては懐かしいフロッピーディスクを握りしめ、1日3件から5件の客先を毎日回っておりました、目的はお客様の会社のパソコンやサーバーにパッチと呼ばれる修正プログラムをインストールすることでした。もともと情報工学などを学んでいたわけでもない新入社員にできることはそれくらいだったのでしょう。ちなみに弊社の2000年対応は1999年から始まったわけではなく、その1、2年前、2000年1月1日に間に合うようにいろんな作業を少しずつ積み重ねていたそうです。当時スマホも乗り換え案内も Google マップもない時代、
そうだ、
出かける前には会社のパソコンにインストールされたエキスパートで電車を調べ、カバンの中に文庫本サイズの東京都のポケット地図を入れて、23区外も含めて知らない街を歩く日々、毎日ヘトヘトになりつつも、入ったばかりなのに何かの役に立っていることが嬉しく楽しく回っていたことを思い出します。以下私事になりますが、今年度はこれまでやってきた仕事と全く勝手の違う部署に異動になり、半年経っても慣れないことばかりで、自分が今までやってきたことは何だったのか無力感に苛まれる日々でした。そんな中で頑張っている人がいたんだよねとオーバーザさんの中で言っていただいたこと、そこから入社当時を振り返る時間を取ったことで、自分が嬉しいこと楽しかったことが何なのかを思い出して、自分のやりがいや進み方についてもう一度違う角度で考えてみようという元気をいただきました。ということで、ご助会の皆様、風邪などひかぬようどうかご自愛くださいと。
フロッピーディスクを持って、
はい
ね、
SE さんです。
ナビタイムもないところ、
あ、
街を回ってパッチを当ててくれた人たちがいたから、
そうですね、
私たち無事に世紀をまたげたのよ。
そうです、そうです、
本当に、
ね、
我が家の2000年問題、これを聞いてる人たちは結構毎日解決してると思いますけど、
はい、
私たちがアルマゲドンだっていう気持ちで、いや、アルマゲドンじゃダメなんだ私たちがアルマゲドンじゃダメなんだ 終わっちゃうから。
そうですよ。
アルマゲドン回避組としてね。
はい、回避してます。誰にもなんか光は当てられてないけれども、うん、っていう人がいるかと思いますよ。
まあ、全部そうですよね。なんだ大したことなかったじゃんじゃなくて、大したことじゃないことにしてくれた人がいたっていう気持ちを忘れないようにって、うん、なんでこんな校長先生の話みたいになってるあとですね、堀井さんの影響でお気に出てしまったレノボ小川さんいたじゃないですか。はい、小川さんのね、公認の関口さんからもメール来てるんですよ。
ありがとうございます。なんか、
小川さんマジで持って帰れよ骨だけは入れられちゃったじゃないですか。
はいはいはい。
で、公認の関口さんからメールが来てます。
はい、嬉しいですね。
ありがとうございます。
ちょっと読ませていただきます。はい、先日のイベント、会場で楽しませていただきました。お気に出てしまったレノボの小川さんの公認、レノボの関口です。なんか小川さんのレノボを出られたっていう話も、うん、なんか皆さんこう楽しくこう、
そう、
言い伝えられてる、言い伝えられてる、
そんなに時間経ってないから、言い伝えってこと時間経ってないから
みたいで、うん、いいことですよ ね、
いいことですね。
素晴らしいですよ、うん。先日のイベント楽しませていただきました。会場で行われたビンゴ大会でヨガカーボンを当てていらっしゃったビンゴでレノボヨガさんが先週番組に送ってくださったメールが非常に嬉しく、私からもお返事させていただきます。はいはい、長きにわたりレノボのパソコンをご使用いただいており、心から感謝申し上げます。ね、うん、いつの日かもしビンゴでレノボヨガさんが一歩踏み出す際にはヨガカーボンが良き相棒になりましたら幸いです。また皆様にサポートいただいているヨガカーボンですが、今週公式サイトがオープンしたのでご紹介させてください。もうちゃんと仕事してる。
ちゃんと仕事してる。
レノボの関口さん。
公認ちゃんと仕事してる。
公認すごい。今回、オーバーザさんとコラボさせていただいたヨガカーボンのキャンペーンキャッチコピーは、スタートユーアップ。踏み出す私にです。このページに出ている女性たちは皆さんプロのモデルさんではありません。うん、大企業を辞めてスタートアップに転職した方、新卒から勤めていた会社を辞め自分のブランドを立ち上げた方など、まさにお気に出たばかりの女性たちに登場していただいてます。うんうん、一歩踏み出す皆様を応援したい、お気に出る皆さんを力強く支える相棒になりたいという思いで、キャンペーンの企画やキャンペーンサイトのオープン準備をしておりました。踏み出す私にというキャンペーンを企画した先輩が自ら踏み出してしまったわけですが、そうなんだ。
もうさ、めっちゃ面白いよね、この話で。踏み出す私にって言ってさ、番組来たじゃん。で、そういう人応援したいってめちゃくちゃ言ってたじゃん。で、気がついて自分が踏み出していなくなってて、そんなコントある？
踏み出す私にって考えながら、踏み出そうかなって。
踏み出しちゃったみたいな。なんだよ、それ。もうお母さんめっちゃ面白いね。
オーバーザさんを聞いて自分も公認として頑張るぞという気持ちをいただいております。ご助会の皆様、今後ともヨガカーボンよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
関口さんも、
これわからんぞ、
分からんぞ。
関口さんも
お気に
入り、ね、この担当になると一歩踏み出したくなってしまうっていう何らかのね。
でもそれをなんか楽しく送り出してるレノボさんもね、
そうそうそう、
いいじゃないですか。
踏み出しレイみたいなのがいるかもしれないからねあの番組ではですね、プレゼントに当選した5名の方いらっしゃるじゃないですか。おばさんのすべてさん、あのサンゴドゥーラーの方ね、あと50型のアルゼンチンさん、あの美術講師、自分の作品を売るお店やりたいって EC、うん、
はい、
あとキヌサさん、
はい、
テレビ局のシナリアコンクールの人、夏の方が冷えるさん、葛飾文学賞、スーヤンさん、飲食店を開く夫にっていうあなたが出たりして、皆さん、引き続きですね、応援していきたいと思いますので、大きな変化がなくてもいいです。大きな変化がなくても、こんなことを今レノボでやってるよとかあったら、こんな風になったよとかあったら教えてください。メールお待ちしてます。
いや、でも踏み出してる、みんな踏み出してるね。
そうださ、それでさ、
うん、
ちょっと長くなるけどさ、田中いるじゃん。
ああ、はいはいはい。
私と美香ちゃんの共通の友達で田中っていう、私ちゃんと下の名前で、私たち全部田中っていつも呼んでるんだけど。
田中がいるんです。
田中いるじゃん。で、田中は、これ田中の展示会行ってきたの。
ああ。
田中が展示会やってて。
はい、
でさ、頑張ったね、よかったね、お疲れ様なんて、うんうん。で、何やってるかっていうと、
うん、
田中って37なんて今、で37歳で、でフリーランスで、デザイナーをやっていて、ウェブ作ったりとかグラフィックやったりとか映像作ったりとか、あと EC いわゆる e コマースねのコンサルやったりとかやってるんだって。やってるとかやってんじゃん。で私たちは別にそのそうなんか友達の友達みたいな感じで知り合ったから、何も仕事がどうっていうのは知らなかったけど、うん、で、うん、でも実は田中は 自分が学生時代からずっと不干渉疑惑っていうのがあったんだって。それ何かっていうと、
うん、
毎日めちゃくちゃ楽しいって思えたことがなかったんだって。
うーん、
で今も独立して丸4年経っていろんな仕事して、その編集やったりとか、編集者やったりとか映像作ったりとか、いろいろ会社やって独立して4年って言ったら普通さも超楽しいみたいになるじゃん。だけど何不自由ないどころか多少の贅沢もできるぐらいまで頑張って今の4年間でやったのに、興味のある仕事してる、
うん、
で仕事もお母さんである、
うん、
で周りの人にも恵まれてる、
うん、
でにもかかわらず、でその評価が悪いわけでもないのに何とも思えないのかったんだって、
うん、
でその自分をすごい責めてたんだって、
うん、
で別に家族に問題があるわけでもない、
うん、
なんだろう、だから決定的に何かが足りないとかいうことがないのに、
うん、
ずっとやっぱりなんか物足りなさとかなんか楽しくないなっていうのがあったんだって。でもそれってあんまり言えないじゃん人に、
うんうん、
でもなんかそのあんまり楽しくないなみたいなことって友達 に聞いたら、高校生の時からあんた言ってるよって言われてたんだって。でみんながこう思ってるし、人生 100% 満足してる人の方が稀だし、これでいいんだと思ってたんだけど、なんかその不満がぼんやりあるっていうか、
うん、
なんか楽しくないなっていうのが、
うん、
不満が不安に変わってきちゃったんだって、35過ぎて、
うん、
で、わかんないけど、やっぱりなんか自分の人生の中で、それこそ一歩踏み出せなかったことがあったら、
うん、
もう一回戻ってやってみようと思ったんだって。
うん、
それで、昔なんかその、中学校の時に美術の先生にすごい褒められて、美大行けるから頑張ってやんなさいみたいなこと言われたのに、で先生がなんかちゃんとアトリエで見てあげるからみたいなこと言われたのに、その頃ほら学生だから楽しいからさ、
うん、
遊んじゃったりとかして全然行かなくなっちゃったんだって。で、うん、行かなかったんだけど、それもちょっと先生に嘘ついて他にやりたいことができましたみたいなこと言って、でようやく避けちゃったんだよね、
うん、
そこ、
うん、
で自分も先生にもちゃんと挨拶もせずにろくにこう、うん、何もせずにフェードアウトしちゃったんだけど、それがずっとここに引っかかってたんだって。だけどこれをだなっていうのが自分で分かったらしいのよ、
うん、
自分の人生を振り返った時に
これ
が自分がなんか楽しくないなと思ってる要因の一つなのかもしれない、
うん、
これを放置してることが、
うん、
だからその一生懸命美術やろうって言って美大にも行けるぞって言われたのに、スッとそこを避けてしまったことっていうのが自分の中で、他にうまいこといろいろ言ってんのに、うまくいって、いまいち自分の人生が楽しいと思えないとこなのかもなと思ったらしくて、それで15、6年ぶりですよ。だからその37だか28、20歳ぐらいの時に、今までアーティスト活動とかやったことないのに、
うん、
全部だ、あの、写真見せなかったっけ？田中この間その展示会を自分でやってて、
はいはいはい、
で、あの、
なんか展示会
立体とかさ、そう、うん、立体の、ものとか絵描いたりとか、自分で展示物とかアートを作って、うんうん、
それあの作り置きしてたものじゃなくて最近作ったの？
いやここ2年ぐらいでずっと作ってきたのって。で本来はその個展とかグループ展とかをやってからなんとかなんだけど、
うん、
もうそれこそさ、もうここが37歳で強いところですごいなと思ったんだけど、うん、今までの自分の仕事してることでさ、
うん、
仕事関連のコネクションとかもできてるわけじゃん、
うん、
だそういうのとかもうフル活用して、
うん、
自分でとりあえず一回やってみるっていうので、
うんうんうん、
やって、うん、そしたら、でこれが全部自分の人生解決することか分かんないけど私が言ったの、そしたら、
うん、
結構大きいもの以外は全部売れててさ、ですごい清々しい顔してて、
うん、あよかったね、
37歳ですごい棚卸ししたなと思って、
うんうんうん、
一歩なんだろう、サラリーマンやっててそれを辞めてフリーランスになったっていう時点で一歩踏み出してる人じゃん、
うん、
だけどそれでもモヤモヤしてたところを諦めずに後ろ振り返ってみたら、やっぱり自分でどっか一個すっ飛ばしちゃってたところ、
うん、
ないものとしてうやみやにしてたところがあったから、それをもう一回やってみたんですって言って、すっごい長い LINE が来て、
うん、
頑張ったな田中と思
って、よかったね、
うん、でもなんかね、
やってみてよかったねそれ、うん、
なんかこれをやることで自分が自分をちゃんと認められるようなことにつながるか正直まだわからないし、生活が豊かになって満足したりとか幸福感があるかわかんないけど、でもバッターボックスに立たないと自分が打てる人なのかどうかもわからないので、一旦立ってバットを振ってみますっていうラインが来たの。あ、もうすげえかっこいいなと思って。てかそこじゃん、お気に入れる理由って。このままだと自分がバッターボックスに立った時にバットを振ったら当たる人なのか当たんない人なのかもわかんないまま年取っていくって言われた時にザワッとする人っていると思うんだよね、
うんうん、
今自分すごい全てが恵まれているのに、うん、なんかちょっと満足しないみたいなさ、
うん、
状態だと、そういうなんだろうね、人の話聞くと私もちゃんと棚卸しなきゃなと思った、
うん
うん、何なんだろうと思って、
うん、
あなたはもう棚卸したけどさ、
まあそうですね、あの私の知り合いのママ友でも、うん、もう60近い人なんですけど、うん、お子さんたちみんな今働いたからって言って、うん、そう個展じゃないんだけど、なんかちっちゃいギャラリーで自分が作ってるなんか陶器みたいのをこう、うん、売り始めた人がいるんだけど、うん、全く注目もされないし、うん、別にどこに取り上げられるわけでもないし、うん、SNS のフォロワーも少ないし、うん、なんだけどもうやることだけで嬉しいんだって。
そう、そうなんだよね、うん、多分その田中はたまたま出したものが売れたっていうのがあったけど、多分売れたことがじゃないんだよね。
じゃないんだって、もうその開いてオープンした並べるっていう、でそれまでにまた半年作ったり1年作ったりっていうのが、うん、もうものすごい楽しいって言ってて、うん、すごいわかる。なんか承認欲求とかその売れるとか成果が出るっていうのとはまた違う幸せ、違うんだよね、うん、もうちゃんと得てて。
てかさ、本当にやりたいことをまず見つけること自体、それっていうのは、あのさ、すごいみんな間違えるんだけど、本当にやりたいことは何だか分かりませんみたいなこと言うじゃん。で、それってみんなさ、外に見つ探そうとするじゃん。
うん、
例えばテニスなのか、うん、ゴルフなのかみたいなスポーツで言ったら、うん、そうじゃなくて、中にあんだよね。
うん。本当
だけど、それを自分で隠したり、わざと感知しないようにしたりとか、身の程知らずだからだとか、自信がないからって言って、こうなんていうの、犬がおしっこした後後ろ足で砂かけるようにして、うんうんうん、隠してるわけじゃん、
うん、
だけどそこで本当にやりたいことっていうところにちゃんと向き合うと、うん、すごい幸せになるんだなと思って。
そう、本当にあのやりたいことやってると、うん、そういうフォロワー数とか誰にこんだけ知られたとかいうのもあんま関係なくなってくるんだよね、うんうん、私だからほら、あんまりお客さん来てないみたいだなと思ったから、うん、私がリツイートしようとか、うんうん、とかツイッター上げようかみたいな話をバカだからしちゃったんだけど、うんうん、あ、いいのいいのいいのいいのって言ってて、もうできるだけで大丈夫だからいいのいいのって言われて、うんうんうん、あ、もうなんておせっかいよと思って。でもそうなんですよね、
そこでやった後に、うん、その欲がどっちに向いていくかは分かんないけど、うん、まずは、うん、自分のやりたいことにとかその欲求に正面、うん、向いて、うん、よしやろうって言えるってすごい勇気だよね、
うんうん、でやると変わると思いますよ。
私できてないと思う、
うん、そうね、
うん、なんだか分かんないんだから。
そうね、
あなたはだからその朗読会じゃない、
はい、
これが今やりたいことなわけでしょ、
はい、
赤字でもやるみたいな、赤字なのはあんたの予算組がおかしいからやっていう、あのお客さんが来ないわけです、あんたの設定が素人ど素人やからやって話なんだけど、2年かかったんだって結局、思ってから、思い立ってから2年かかって形にしたって田中言ってて、多分そのママ友もそうでしょ、
うん、
それぐらいかかるでしょ、
ずっとやりたかったんだって、
う
ん、
ね。でもバッターボックスに立たないと自分が打てる人なのかどうかも分かんないってすごいさ、
うん、そうだね、
刺さるよね、
うん、
言葉としては。なんかだからまあこれからもバカ話をしながらふとそういうのに気づいた人は応援していきたいですね、
うん、
番組としては、
うん、
ね、
やっていこう、
やっていこう、
うん、
やっていきましょうといったところで、今回はここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザーさんでは皆様からのメッセージもお寄せしております。
お寄せしてない、お待ちしてる、
お待ちしてる、
お寄せしてない。
あ、あのね、何でしたっけ、恥ずかしい文章、恥ずかしい文章みたいのが何通か来てますので、これ来週もやりません。ちょっと試させてください。
やりませんの？
来週もやらない。私これ貯めていきます、恥ずかしい文章。
ちょっとさ、試しにどういうことだか教えてよ。
え？
だってほら分かんない人もいるわけじゃん。
だから昔書いた自分の恥ずかしい文章を送ってください、
うん、1個教えて、どういうのか
1個、うん、ちょっと長文だし
短いのないの、
もったいないから、
もうだって
もったいないからやめておきます、
うん、じゃあ創作ってこと、
うん、昔だから書いたの、お友達に送った手紙とか授業中交換した手紙とか、うん、ラブレターとか日記とか、うん、あのミクシーに書いた なんかとかプロフィールとかいっぱいあるじゃないですか、
うん、それって一歩踏み出してた頃ってことだよね。
そうです、そうです、
一歩ラインを越えて踏み出してた頃のことを、
そうです、
成仏させんの、
そうです、そういう文章をあの送ってもらおうと思って
ねえねえ、私たちさ、うん、みんなをけしかけてんの、いさめてんの、どっちなの。
何何昔の振り返りましょうよ、恥ずかしかったこと。
昔の面白い文章、笑い、笑い。それでも、本当にやりたいことやりなよって言って。
そうそうそう。いいじゃん。
どっちなの、
別に矛盾してないよ。
ダブルバインドじゃない、大丈夫、
はい。ちゃんと昔のことも、あ、そんな時代もあったよねって言いつつ前に進んでいくっていうことですから。は
い、じゃあ、恥ずかしい文章も引き続き募集してます。
はい、募集してます。はい、いつか溜まったらやりますのでね。はい。はい、ということで、
メールの送り先、お願いします。
メールの送り先は、over@tbs.co.jp アルファベット小文字で over@tbs.co.jp でお待ちしております。
それではまた金曜日の夕方5時オーバーザサンでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー
TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。